ございます。メッセージの前に昨日の報告司会者がしてくださったんですけれども、私からもメビックのご報告をさせてもらいたいと思います。昨日はですね、ホットドッグを作って食べようということでしてきます。しました。で、私が司会をさせてもらってじゃんけんのゲームをして、右上は買ったらおやつをもらえるっていうので、みんな必死にじゃんけんをしていました。で、これがちょっと一瞬尻尾取りをみんな一生懸命してる動画ですね。キャーキャーみんな言いながら楽しんでました。で、メッセージを茜先生がしてくださって、ルカの福音書23章34節の父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないんですっていうところで、みんなで暗唱聖句をして今回終わっています。で、ホットドッグを食べる前の今、これは2年生のクラスかなが、お祈りして食べている様子ですが、みんなホットドッグを4つ食べたり、こういうちっちゃいパンなんですけど、なんか思ったよりみんな食べるやんっていう感じで楽しそうに作って食べてました。で、次がこれが今回のスタッフのメンバーなんですけれども、奈良から6人と助けに来てくれていました。で、昨日は奈良の方も子ども食堂があって、智子先生とか来ることができてないんですけれども、昨日来たメンバーは1人KBR の同じ進学生の同級生いるんですけど、他5人は普通の信徒の皆さんで、メビックのスタッフいつもされている方です。で、そのうち1人が高校2年生の女の子、私の両親の間にいる女の子がいるんですけど、この子はメビックで救われて今高校2年生ですけれども、スタッフとして今回五条のメビックにも来たいっていう自分からの意思でこうやって手伝いに来てくれているような子がいます。で、今回私が思わされたことなんですけれども、始まる10分前まで誰も来ないっていう、もうすごいそわそわのいつもとちょっと違うそわそわ感があって、あ、ちょっと祈り足りひんかったかなとか思ってたんですけれども、徐々に徐々にやっぱり集まってくるお友達がいて、やっぱ祈ってる中で17人与えられた今回のお友達のことをこれからも続けてお祈りしていきたいなっていうふうに思います。で、また一人今回初めて来てくれたお友達がいるんですけど、ここの教会の地域は五条東小学校の地区なんですけれども、五条小学校から次今回新しく来てくれていて、お友達がお友達を誘ってくるっていう本当のメビックのスタイル、楽しいからお友達も連れてきたいっていうこのメビックの働きがあるんですけれども、今こうやって奈良から6人来てくださってるんですけど、今土曜日私の進学校の都合とかも考えて土曜日の午後してるんですけど、今後メビックってやっぱり子どもの礼拝っていう形なので、日曜日に移行したいなっていう思いとかもあるんですけれども、良い知恵知識が与えられるように、また働き人が今回サポートこんだけ来てもらってるんですけれども、みんなでやっていきたいと思うので、このためにもスタッフのためにもお祈りいただきたいなというふうに思います。で、次回なんですけど、次回は12月25日またたこ焼きを食べようと思ってます。で、なんとこの絵がたこ焼きじゃないっていうことに昨日気づいて、ちょっと肉巻きのなんかおにぎりらしいんですけど、よく見ると私が作ったんですけど、たこ焼きしようと思ってるので、また皆さんお祈りいただいて、またもし来てくれてお友達の名前を挙げて一緒に祈りたいという方がおられましたら、一緒に名簿をシェアしてお祈りしていきたいと思うので、またお伝えいただければと思います。さて、今日なんですけれども、今回は御言葉の光の箇所じゃなくって、ヨハネの福音書2章のカナの婚礼のところから、信じる者が味わう喜びっていうタイトルで共に御言葉を分かち合っていきたいと思います。はじめに少し一言お祈りさせてもらいたいと思います。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、今日あなたが集めてくださった一人一人と共にこの御言葉の 分かち合っていく時間を持ちますけれども、どうぞ主よ、あなたが自由に働いてくださって、あなたが語りたい言葉をこの小さな器を通して語ってくださいますように、聖霊様どうぞ自由に働いてください。また私たちの心、霊の目を開いてくださって、あなたが語りたいことを受け取っていくことができるように、この時間導いてください。イエス様の前にお祈りします。アーメン。この背景の絵なんですけれども、見たことある方おられますでしょうか。この今日のタイトルからもうそうだろうなって思うと思うんですけれども、カナの婚礼の写真、なんかイラストをちょっと探している時に見つけたものなんですけれども、あ、すいません、ルーブル美術館にある絵だそうで、1500年代にベロネーゼという人が描いたカナの婚礼という絵だそうです。サイズが7メートルから10メートルという、なんかルーブル美術館で一番大きな絵だそうです。で、皆さんは結婚式に今まで行かれたこととか、またご自身がされてきたかと思うんですけれども、どのような結婚式をされたでしょうか。もう年前っていう方もおられるかもしれないんですけれども、現代の婚礼っていうのは結婚式があって、その後に披露宴があってっていう一日で終えるパーティーのようなものが主流になっているかと思います。この聖書の書かれている時代、イスラエルの時代の日本時代は日本と異なり、結婚式は身内のみで、披露宴は一般人向けといった形で夕方遅くまで、また1週間家を開放して行われていました。2人はこの絵にあるように、この右 この辺ですね、ちょっと分かりにくいんですけれども、婚礼の衣装を着て王と王妃といったように呼ばれ、彼らの言うことは何でも聞かれるという、もうその人たちにとってすごい一番人生の中でもう輝かしい、そんな日なんですね。すいません、原稿が見れなくなってしまって困っています。はい、すいません、お待たせしました。で、この当時の婚礼のお酒の飲み方なんですけれども、今は自由にもう飲んでいい、好きな時に披露宴の中であっても飲むっていう形が多いと思うんですけれども、この時は世話役の人が7回乾杯っていう時に使うために必要なブドウ酒だそうで、もうなくてはならない、欠かしてしまってはならない、そういったものだそうです。で、このカナという場所なんですけれども、ナザレのから少し上のところにあるんですけれども、 4,5 キロ離れているところにある村でした。で、この 4,5 キロっていうのがこの教会から北内駅のような場所、もしくは橋本川だったら五条西インターの方のあたりが 4,5 キロになります。もしかしたらこのカナの人たちはイエス様のことを子供のところから知っていたかもしれませんね。で、今日はこの箇所から3つのポイントで分かち合っていきたいなと思います。まず1つ目はマリアの信仰です。3節と4節を共に読みたいと思います。3、はい。ブドウ酒がなくなると、母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。皆さんはこのマリアに対するイエス様の返事をどのように思われるでしょうか。私はこの最初聖書を読んだ時、なんでイエス様はこんなそっけない返事しはるんかなっていうふうにすごい単純に思いました。でもこの女の方っていうのは、 の言語ではとても敬意を払った言い方で夫人よっていうふうに呼びかけているようです。ローマの皇帝のアウグストがエジプトの女王のクレオパトラに用いた、そういった言葉と同じ言葉が使われています。4節のあなたは私と何の関係がありますかっていうのは、この私はあなたの関心事はあなたの関心事と同じではありませんという意味で、心配はご無用です、私に任せておいてくださいといった意味を表しています。そしてこのイエス様の言葉にマリアは5節で返事をしています。共に読みましょう。せーの。母は給仕の者たちに言った、あなたが言われることは何でもしてください。この言葉からマリアはイエス様の真意を理解しているということがわかります。イエス様の主権を認め、ご自分から進んで援助の手を差し伸べてくださるということへの信頼を表明しているようにも感じます。なぜここでマリアは息子であるイエス様の言葉をここまで信用できたのか、このメッセージを準備する中で思わされました。そしてイエス様を身ごもった時から神様に対する絶対的な信頼、信仰が継続していることが、ここにヒントがあるように感じました。マリアが御使いのガブリエルに音の子の子イエス様を産むこと、そしてその子が神様の子と呼ばれることを告げられた時、ルカの福音書1章38節マリアは言った、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと言っています。イエス様はこのカナの婚礼を初めの奇跡とし、神の子としてさまざまな教えや奇跡を行われていきます。初めの奇跡ということは、今までイエス様がただの息子という存在として育てていてもおかしくないと思うかもしれませんが、この身ごもったと告げられた時から継続してイエス様が神の子であるということを理解し、処女であるのに身ごもるという神様でしかなされない、このことを体験していたからこそイエス様に対する信頼と信仰を持っていたのではないかと思わされました。マリアはこの婚礼の時、これからイエス様が給仕の者にどのようなことをしているのか全く理解はできていませんでした。しかしそんな時でもマリアはなおもイエス様を信じ信頼し、給仕の者にイエス様の言うことは何でも聞いてほしいと言えたのだと思います。私たちは神様に一生懸命祈り願っていることがあるかもしれません。何年もクリスチャン生活をしているのになぜ祈りが聞かれないのかと思う時があるかもしれません。そして時には諦めてしまい、神様は頼りにならないと言ってお金や人に頼ってしまうかもしれません。しかしこれは私たちが祈り求めていることよりももっと素晴らしい神様の大いなる計画があることに期待して良いということです。神様は私たちにもこの心配はご無用です、私に任せておいてくださいと私たちにも言っておられると思います。ここで私の話を少しするんですけれども、私はこの献身する2年前ですね、何度も聞いたことあるかもしれないんですけれども、人生の中心と考えていた結婚と将来の夢があるんですね。結婚に対してはもう付き合い自体はほんの数ヶ月で、でも結婚したいなって思う人がいました。でも突然振られ、将来の夢であった青年海外協力隊の試験も受からず、もうずっとこのことに対して私は祈っていたのに、なぜ神様は聞いてくれないのか、そういった文句を神様にすごいシャワーの浴びてる中で、なんでですかって祈った時に、この箴言3章6節あなたの行くところどこに置いても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるという御言葉だけが返ってきて、もう聞いた時はどういうことやねんって、ちゃんと教えてやって思ったんですけれども、 今ですね、神様を人生の中心と生きして生きるように変えられてから、今まで感じたことがない恵みまみれの日々を味わうことができて、自分の想像よりもはるかにいいものを神様は私に備えてくださっているんだなということを身をもって今体験しています。神様は私たちの考える一番良いものではなく、思いもつかないもっと素晴らしいことを与えたいと思われる恵み豊かなお方です。この箇所はマリアはまだこれから起こることを全く予想していませんでしたが、イエス様はブドウ酒を何とかしてくれるという信仰を持って行動したときに、有り余るほどのブドウ酒が生み出されました。マリアがイエス様を信じていなければこの奇跡が起こることはありませんでした。イエス様はヨハネの福音書20章29節で、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる者たちは幸いですと言われています。これから起こることは全く予想できませんが、マリアのように信じて歩むとき、神様は私たちが想像することをはるかに超えてベストなことをしてくださいます。このことを信じ、このベストしかおできにならない神様と一歩一歩人生を共に歩んでいきましょう。次に2つ目のポイントですが、給仕の者の信仰です。6節から9節を共に読みたいと思います。3、はい。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3メトレデス入りのものであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。すいません、8節。イエスは彼らに言われた。さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていったその水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。このメトレデスという単位なんですけれども、この1メトレデスが40リットルのことを言います。そのため2あるいは3メトレデスというのは80から120リットル、1リットルの牛乳パックが80から120本、それが1つの水がめなので6つだと牛乳パックが480から720本、想像できるでしょうか。ちょっと私にとってこの本数は分かりにくかったので、だいたいどういうものかちょっと調べてみたら、だいたい4人家族が使う大きな冷蔵庫を満タンにするぐらいの量だそうです。イエス様は水がめを水でいっぱいにしなさいと言われました。さて皆さんが給仕のものだったら、この量の水を水がめでいっぱいにするでしょうか。当時は水道なんていうものはなく、きっと井戸を 何往復もして注いだことだと思います。私たちはどうして行う必要があるのか、どんな時も理由を知りたいと思いがちではないでしょうか。そして理解できない時、私は文句をついポロッと口にしてしまいます。しかし給仕の者はただ言われた通り水がめに水をいっぱいにしたのです。そしてこの給仕の者はここで終わらず、水を入れたことを知っているのにそれを汲んで宴会の世話役のところに持っていきました。もう考えるとびっくり仰天ではありませんか。私が給仕の者だったら、って水さっき汲んだでって、水やでみたいな、よう分からんけど言われるままにまあ注いだけど、ほんまに持っていくん、大丈夫って絶対私やったら思って言っちゃいます。皆さんはどうでしょうか。しかし給仕の者は言われた通り持っていきました。 すると葡萄酒になっていたんですよね。この給仕のものはただマリアがイエス様の言われた通りにするように言ったためにそれに従うという従順な姿勢がありました。従順に従ったものにしか体験することができない神様の力、また働きを体験したのです。私たちが御言葉を聞いても行わないことがよくあります。そんなのは無理だと初めからやろうとしなかったり、意味がわからないからしない、そんなことがあるかもしれません。しかしそのために本当はなるべきだった素晴らしい神様の技が本当はもっとあるのではないかと思います。神様に何かチャレンジをするように促されたとき、自分の目には全くそれが良いように見えなくても主は成し遂げられるという従順な信仰に立ち、給仕のもののように進んでいきたいと思わされます。給仕のもの、従順なものにしか体験できないこの奇跡を皆さん体験したいと思いませんか？私は神様がなさることを見たいと思います。計り知れないこの神様の偉大な従順な偉大さを従順な信仰を持って共に体験していきましょう。3つ目のポイントに行きます。3つ目はなぜこの奇跡を初めに行われたのかということです。なぜイエス様はこの水をブドウ酒に変えるといった奇跡を初めにされたのでしょうか。死人を生き返らせたり、人前で私が神であると分かりやすい奇跡ではなく、このマリアや給仕の者にしか分からないような、なんて地味な奇跡をされるんだと私は思っていました。しかしこの箇所では偉大なる神様の計画が知らされているということを知りました。このブドウ酒ができるまでどのくらいかかるのか皆さん知っておられるでしょうか。インターネットによるとですね、だいたい6ヶ月から3年ブドウ酒を出来が上がるまで、ブドウからですねかかるようです。神様は人が作るとこんなに時間がかかるものを一瞬にして作られたというわけです。創世記1章1節、はじめに神が天と地を創造されたとあるように、時間、空間、物質、すべてを作られた神であるため、一瞬でブドウ酒をブドウからでもないただの水から作られるという、このすべてを支配できる神様であるからこそ作れるんだということが明らかにされています。はじめの印として全知全能なる神であることを表されたということです。もう一度4節を読みたいと思います。お読みします。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。この時というのはどの時のことをイエス様は言っておられるのでしょうか。イエス様が真理を語っておられる時、例え話など解説がなければ私たちの頭では理解できない、そんなことがあると思います。このある本によれば、この時というのは聖書の中ではいつも福音を述べ伝える宣教の時、つまり十字架のことを示していると書かれているものがありました。この初めの奇跡の時からイエス様は十字架による救い、また贖いを伝えておられるということに私は驚きました。そしてこの水がめとブドウ酒の関係についても、イエス様はこの十字架、そして神様であることを示されています。聖餐式でよく読まれる聖書箇所ですが、第一コリント11章24節、感謝の祈りを捧げた後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です、私を覚えてこれを行いなさいと言われたように、このブドウ酒というのはイエス様が十字架で流される血のことを象徴しており、この血によって全人類が霊的な命を受け取ることができると示されています。ヨハネの2章に戻り6節をお読みします。 そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあったとあります。当時家には2つの理由で水が必要でした。1つは足を洗うためです。パレスチナの道路は舗装されていませんでした。靴といっても単に紐で足にくくりつけたようなものでしかなかったために、足は乾いた日にはほこりまみれ、雨の日には泥まみれになっていました。そのため足をきれいにするため水を使う必要があったのです。そしてもう一つは手を洗うためです。厳格なユダヤ人は食前に手を洗い、食事中も各献立が終わるたびに手を洗っていました。これはユダヤ教の祭儀立法で規定されているためです。そうしなければ手は不浄のものと言われていました。この2つの理由でこんな大きな石の水がめが6つも置かれていたわけです。皆さんはこの6という数字を聞いて何かピンとくるものはあるでしょうか。聖書の中で6という数字は未完了、未完成、未終了、不完全という意味を表します。それでは7という数字はどうでしょうか。絶対的な、完了した、完全な数という意味があります。このユダヤ教のしきたりである水がめ6つ、これはすべての不完全さを表しています。そしてイエス様はこの律法の不完全さを取り除き、その場所にご自分の恵みの福音という新しい葡萄酒を入れるために来られました。十字架による贖い、救いをなされるイエス様の到来によって、この律法の不完全さを恵みへの完全さに変えられたということがこの奇跡で起こっています。ヨハネの福音書のメインテーマは20章31節、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであるとあるように、イエス様が神の子キリストであるということをヨハネは私たちに伝えています。ヨハネの福音書が書かれたのはイエス様の十字架から70年後のことです。イエス様と共なる人生がいかなるものであるか、ヨハネは思い起こして書いていたのではないでしょうか。この水がめの水がブドウ酒に変えられ、それもその量はあまり余るほどであり、飲み切って乾くことがないようにと、イエス様の恵みが人々のところに来るとき、それは十分であり、すべての人に分けるに十分であるということが示されています。イエス様の恵みには栄光ある充満があります。恵みは無限にして十分。あらゆる必要を満たしてなおもあまり余るほどの計り知れない恵みなのです。イエス様はガリラヤのある村の貧しい家庭に入ってこられました。ブドウ酒がなくなってしまえば、この新郎新婦にとってとても恥ずかしい、そういった事柄となっていました。しかし水がめがブドウ酒に変わり、貧しいガリラヤの家をその傷昇進とまた恥から救うために来てくださり、世話人に褒められる存在とまでなりました。同じようにイエス様は私たちの罪のため、そして救うために私たちの心に入ってきてくださいました。そしてこの恥辱を味わうことがないだけではなく、人々に褒められる存在とまで引き上げてくださるのです。9節の途中から10節を共に読みたいと思います。世話役は知らなかった。そこで花婿を呼んでこう言った。皆初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いものを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。 イエス様が、イエス様は自分がこの水をブドウ酒に変えたのだと自慢することもなく、新郎新婦が輝くためにひっそりとマリアと給仕の者の信仰を用いて神の業をなされました。私たちが乾くことのない永遠の命を受け、輝いて生きることができるように、イエス様は十字架にかかって贖いを完成されました。そして周りの人がこの福音を知るために、マリアと給仕の者の信仰を用いられたように、私たち一人一人の信仰を用いられたいと願っておられます。皆さんはカナの婚礼の素晴らしい奇跡が起きた時の感動のように、イエス様に出会い、信じ、受け入れ、生活に入ってこられた時の喜びが今も続いているでしょうか。イエス様と過ごす人生は生き生きと輝き、躍動に満たされるものであると、この箇所は言っているように思います。ここでまた私の話を少しさせてもらいたいと思います。皆さんは KBI で、私がどのような学びをしていると想像しておられるでしょうか。KBI は実践を重んじており、座学の学習が比較的少ない学校です。しかし、学生の数は多く、現在、この人数ですね、ちょっと先生方、スタッフもいるんですけれども、20から60代の36名で学んでいます。こちらは私の同級生の2年生で、14名の同級生が与えられています。大体、午前で授業は終わります。午後はフリーで何もないようにカリキュラム上は見えます。しかし、課題であったり、また週に3回朝集会を行うため、その総額の練習があったり、毎週何かイベントや外部の先生が来られるため宿泊の準備があったり、ミーティングがあったり、夕食を作る当番が回ってきたりと、なぜか予定がパンパンで、気がついたら消灯の時間、少し前にしか部屋に帰っていないといったそんな生活を過ごしています。少し時間があるときは共に交わり祈り合ったりしています。辛いことや不安なことがあれば、ちょっと聞いて、祈ってとすぐに言い合える素敵な環境です。しかし反対にとると、24時間寮生活ということは、離れたくても離れられない環境でもあります。さまざまな性格や年齢も異なる人と生活を共にすることで、見えてくる自分の自我や汚さに出会います。この2学期が始まってから、私は効率重視で、ありがとうとごめんが言えるのは当たり前、リスクマネジメントをして前もって行動し、自分がリーダーの時は抜けがないようにチェックリストは作るもの、リーダーのミスはリーダーが責任を持ってするべきものという固定概念で生きている自分、この忙しい KBI 生活で自分が課題をしようと思っている時に、誰かのミスで急に予定が入ったり、頼まれ事をされた時、自分の時間がなくなることに対してすぐイライラしてしまう、そんな性格を持っている自分に気づかされました。自分の価値観の枠組みに入っていない人に対してもとてもイライラして、なんでできひんかなってばっかり思っていました。そして人のことを心の底から愛せない、そんな自分がいることに気づかされました。先週シスターズランチでハンナちゃんとルカちゃんにもシェアしていたのですけれども、 KBI の授業の中で10回について静まって思い巡らし、感じたことを書くという課題がありました。今まで殺してはならないというものをさらっと唱えていましたが、これはマタイの福音書5章21節から22節、また第一ヨハネの手紙3章15節を通し、人を愛していないことは人を殺すという意味であるということを知りました。親が子供を危険な目に遭わせないようにするために設定する門限のように、神様は愛しているから守るんだよと言われている10回を守らず、 人を愛せない自分は人を殺しているのと同じであるということを知り、自分は何という罪を犯しているのかと思わされました。そしてこんなに罪深く、どこまでも自己中心な私のために、イエス様は十字架にかかってくださり、よみがえって勝利してくださったのかと気づかされたのです。この自我の取り扱いというのは、KBI が重んじていることの一つです。この寮生活を通し、自分を知り、自我が砕かれ、用いられやすい器へと変えられていくのです。そして時には自分が気づいていない今までの傷の部分に触れられ、癒され、解放され、喜びに満たされます。何度も何度もこのサイクルを繰り返します。自分の汚さが見せられるということは本当に苦しいですが、その度に十字架を味わうことができ、ただ主の恵み、憐れみによって生かされている、そういった喜びが心にあふれます。こんな私をも愛してくださり、何もできない私を選び、先に救ってくださった。この恵みに対する喜びにあふれ、おいしいものを食べたとき、誰かに教えたり、分け与えたいと思うように、すべての人を神様は作られ、愛しておられるという視点に立って、この恵みをすべての人に伝えたいと思わされ、今 KBI で学んでいます。時には沈むこともありますが、すべては主の恵みであることを日々忘れず、神様と共に生きる喜びがいつも迫ってきます。しかし、この世はサタンが支配しています。第1ヨハネの手紙5章19節、また21節。私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。子供たち、偶像から自分を守りなさい。神様を知らない人だらけの中に、私たちは 1% の存在として今生きています。この世の基準が正しいように見える時もあり、流されやすいですが、真理はただ一つ、神様から来るものだけです。皆さんは 1% の存在と聞くと、どのように思われるでしょうか。少数派すぎて弱い存在のように思うかもしれません。しかし、暗闇で光を灯すと、部屋全体が明るくなるように、小さい割合であっても、イエス様によって私たちは強いのです。そして、カナの婚礼にイエス様が迎えられ、今までにない新しい葡萄酒により喜びが生まれたように、イエス様を心に迎えられている皆さんは、すでに心の中はイエス様と一緒なので、陽気で明るく、喜びに満たされている、そんな状態であるはずです。皆さんの心の中は今もそのような状態でしょうか。先に選ばれ、救われた皆さん、もう一度、初めの愛、神様からの愛に立ち返り、私のための十字架であることを思い、共にイエス様と過ごす楽しさ、また喜びを味わっていきませんか。イエス様は一人一人に語ってくださり、喜びで満たし、あふれるばかりにしてくださいます。そしてイエス様によって救われたこの喜びをあふれて放っていく存在へと自然と変えられていくと思います。おいしいご飯を週に1回食べたら、その1週間は何も食べなくてもお腹がすかないといったことはないと思います。1日いっぱい寝たから、その週は寝なくても大丈夫、そういうこともないと思います。同じように毎日御言葉である神様の言葉を聞き、聖霊様に触れられ、救いの喜びがあふれる、そんな日々を共に過ごしていきたいと思います。そしてマリアや給仕の者の信仰のように、この先のことは分からず、 祈っても聞かれないと、時には暗いように見える時も、私たちの想像をはるかに超えて素晴らしいものを分け与えたいと、いつも思っておられる創造主なる偉大な神様の希望、神様に希望を持ち、より頼んで主と共に楽しい日々を歩んでいきましょう。今週も皆さんの生活に豊かに主の恵みが注がれるようにお祈りします。